さあ始まりましたカフェクラフトマンです。
この番組は毎回気になるコーヒーを飲みながら趣味や音楽、映画や近況などゆるい感じで話していく番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。山田です。
新木です。
今日のコーヒーは、今回もカルディで買ってきました。今度はホットコーヒーだね、はい、グアテマラです。
グアテマラ
って書かないんだね。
グアテマラ、
グアテマラって書いてあるね。ちょっと酸味が、
ちょっとぬるくなってきたからかな。
少しね、そうだね、入れてから若干経った、ちょっと酸味が立ってる。
あ、でもうまいね。
ガテマラ自体ちょっと香りはいいからさ、
すごい。
でもなんかね、少しね浅めなんだよね。他のお店でガテマラ買うともうちょっと深いんだけど、ちょっと浅めで酸味もありつつのいい香りで美味しいです。
はい、
いやお値段以上っていう感じですね。
そうですね、
はい、美味しいです。ということで今回もハッシュタグのご紹介から噛んじゃったご紹介からいきましょうか。
ありがたいね。
ありがたいですよ、
本当に。いただきます。
はい、お願いします。
トリフィードさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
カフェクラ109回、チンプスさんもロキソナーでしたか、薬の蛍光感に蛍光感あるあるなんですね。私もロキソニンと胃の痛み止めと鼻炎薬が手放せません。ツールボックス缶は開けたらこんな感じです。
おー、かっこいい
と缶のね写真を載せてもらって、ピルケース代わりの
そうだね
缶も載せていただいてからの山田さんもロキソナー、ロキソニンがお店で買えるようになってよかったです。
本当に
餃子のミンミン美味しいですよね。すごい行列だし注文ルールも独特で、最初に行った時はびっくりしました。水餃子が特に優しい味でまた食べたいです。
おお、
はい、
ほうほうほう。
まずカンカン、
カンカン、この開き方かっこいいね。
これかっこいいね。ほんとツールボックスだね。
ツールボックスみたいな感じでね、パカッと開くやつ。
この
ね
ツールボックス、ちょっとねマットグリーンに塗装した。
塗装したいね。
塗装、
塗装って言って
どうした？
塗装したいね。
どうした？
ちょっとね、はい、睡眠不足かもしれませんね。
失礼しました。
ね、いいね。
なんかさ、このカンカンって、まあ前も話したけど、すげえ昔になんかこう、まあ、戻った気分になれるよね。
ブリキ感ね。ブリキ感。この感じ
いい、ね。最近ね、なんかどっか行った時とか忘れたけど、あの藤谷のペコちゃん、
はい、
復刻感があって、
へえ。
めっちゃ欲しくなったの。
レトロな感じ。
あの、もう復刻って書いて。てるから買わなかったけど、
あ、
昔の、あのペコちゃ ん,
ペコちゃん
の歴代シリーズの、
はいはいはい、
がプリントされてあったサイズもすげえちょうどよかった、
やつがあって、なんか花澤さんみたいな、
そうそうそう、いきなりもう
昔、ね、
クレイジーな顔してる。
今のだいぶ可愛くなってるからね、へえ、そんなんあるんだ。
そう、
缶ね、
缶、あれからどう、話してから買った缶？
缶は買ってない。
俺もまだ見出せた
い。未だにあの100均で買ったアーミーって書いてあるね。
そう、
なんかちょっとアメリカ の軍で使ってそうな雰囲気の缶を使ってる、それがリアルでサビ加工されてんだけど、雰囲気で、
あ、プリントでしょ、
だけどそれがリアルに錆びてきて
あ、いいじゃん、
超いい感じ、
いいじゃん、
ただなんか他のものに色移りそうでやる、錆びがね、
そっちか。
いや本当にリアル、
リアルな、
リアル、リアル錆び嫌だなと思って、
ちなみに俺も調べて買おうと思ってて、調べてたら、俺ガチな方のピルケースの方に目がいっちゃって、
あの
アメリカのオレンジ色の、
はいはいはい、プラスチックで、あの独特の開け方するやつ、
そうそうそう、
押しながら開けるやつ、
あれ
いいよね、
あれが欲しくなってきちゃって、今、
はいはいはい、あれね、まあネットではもちろん買えるけど、あそこの前言ったさエンスタイルってさ、アウトドアショップ仙台の、あそこでも結構いろんな種類置いてあって、色もサイズも、
いやもう全絶対オレンジ、
あ、オレンジ、まあ確かに映画とかでも出てくるもんね。
ただ
ただ
やっぱり缶だよね。
まあね、まあね、てかサイズ感とかさ形的にさ、なんか缶のやっぱ平べったいやつがね、ピルケースには
ちょうどいいんだよね、
持ち歩きにもね、てかロキソニンさ、本当にさ俺らがこう記憶がまだ新しい感じで販売されたじゃん、ちょっと前だよ、言ってみれば結構前ではあるけど、結構前ではあるけど、その前って、あの痛み止めといえばバファリンが、大きかったというか、けどロキソニンが販売されましたっていうのはまだ記憶に新しいというか、なんだけどさ、あのバファリンの頃って2錠を飲まなくちゃいけなかったんだよね、ちょっと大きめの錠剤を、1回2錠、で、しかも 眠気が来てしまうっていうのがあったから、うん、それに比べてロキソニン1錠でいいし眠気が来ないっていうところで、うん、でさらに痛みが本当に和らぐというか、うんうん、マジで助かるなと思って。
あ、俺ねその昔から、うん、その痛み止め、うん、飲まなかったんだよ。
あ、普段はね、
うんうんうん、最近もう、うん、年の子なのか
なんか痛い時は
もうすぐ胃薬もすぐ。
あ、まあ胃はもたれやすくなった感じはするよね、胸焼けとかね、うん、それはある。
だからもう俺の中では、うん、もうロキソニンはもうそもそもあったっていうところからスタートなんだよ。
ああそうか、もう全然使ってなかったってことね、うん、そうか、俺バファラーだったから俺
バファラー
バファラーだった常にバファリン持ち歩いてたから、うん、箱で、う
ん、あれだよね、箱で持ってると箱くしゃって
くしゃってなるしさ、中から出てくるしさ、うん、そう、俺腰痛くてずっとあのサッカーやってた頃から腰痛めてたから、うん、なんかバファリン常に持ち歩いてて、うん、っていうのがあってね。なんだけどロキソニンになってから本当助かってるわ、うん、眠気が来ないっていうのはいいね。
あそうなんだ、
うん、仕事の時とかやっぱね多少なんか飲んだ後眠くなるような感じはあったから。
俺あのさ薬でさ副作用で眠くなるとかあるじゃん、うん、風邪薬とか、うん、
風邪薬とか、
ね、俺全く感じないんだよねあれ。
あそうなんだ。なんか、うん、まあ、あれもあんのかもしれない。から効き具合というか人によっても違ったりするでしょ、うん、麻酔が効きやすい人、効きにくい人いたりする。それとかもあんのかな、なんか副作用出やすい、出づらい。
バカなのかな、俺の体。
どうなんだろう。めっちゃ寝てるとかね、普段全然眠くないんだよ。
もうピンピンしてる。
俺もういつも睡眠不足状態だからさらに眠くなるとか、わかんない、どこまでかわかんない。だから車乗るときとかはやめた方がいいとかっていうのはあるよね。
触発されるんだね、
うん、かもしれないね。だからもうロキソニンには助けられてますよ。ちょっとミンミン
餃子
餃子、俺知らないんだよ全然。
持ってきてよもう。
どこで、宇都宮、うん、ミンミンってなんかその注文の
そのこの独特なの注文も忘れちゃった、う
ん、
ちょっと。
ああ結構前なんだ。
どういうんだったっけかな、
なんか独特のルールがあるんだね、うん、なんだろう。
あれ並んでる間にもうな確かオーダーされてた気がする。
注文し先に しとくみたいな感じ、
うん、で席着いたらもう
トンと来るような
確かそうだったような気がするの。
流すんだ、うまく流してるんだね、うんうん、
でもね水餃子のもう、うん、ドーンって目の前に出されて食べたあの感覚はもうめっちゃ鮮明に覚えてる。
うまいんだ。
めっちゃうまい。
そうなんだ、うん。いや餃子がうまいっていうのは俺一箇所だけ、国分町にある仙台の、うん、もうなんて店だか分かんないんだけど人に連れてかれて、うん、食べた餃子が激うまで、結構デカめの餃子でね。
あれだね、不幸でしょ。
え、なんで不幸ですか
山田君。不幸でしょ。
うん、まあいやでも常に幸福だと思ってるけどね、うん
うん、餃子は何食ってもうまいでしょ。
いやいやいやいや、あ、でも、うん、確かにうまいな。冷凍の餃子もうまいからな、今な。味の素のや
つ。まずい餃子もあるけど、大概うまいよね。
大概うまい。ただ、それ
を。そこはもうズバ抜けてなんだ。
ズバ抜けてんのよ。
どういう餃子？
あの、デカめの餃子。
うん、大好き。
一粒がデカめで。
ちっちゃいのも好きだし、デカいのも大好き。
ただね、もう、ジューシー感が半端じゃなかった。うん、ビビった。で、肉さも、肉しさもあるんだけど、うん、なんつうの、飲んだ後だったからさらにうまく感じたのか
なん
だけど、
絶対うまいね、間違いない。
そう、なんかある程度飲んで、うん、で次行こうかっていう間に、うん、あ一回ちょっと餃子食いませんかって言われて、
うん、え、あ、なんかうまいとこ餃子を目的に行ったってこと。
そこはね、そこ
に。え、すごい。
そうだから、あ、じゃあめっちゃうまい餃子あるんですよって言われて、うん、あ、じゃあ行ってみようって言ったら、うん、まあその後輩に連れてってもらったのよ、うん。もう何回も何回も国分町歩き回って、うん、あれこの辺だったよなって言ってて、うん、で俺もどこなんだろうと思って後ろずっとついてたのしたら、あ、ここっすねっつって、うん、中華飯店みたいなのがあってで入ってたの、うん、でこう座敷、うん、通されて靴脱いでこう座ったの、うん、で、水持ってきてもらって、うん、で座ったら後輩が急に、うん、ここじゃないっすねしたら、まあ、酔っ払ってっからだけど、うん、そのまま出てっちゃって、うん、水持ってこられてんのに、うん、と思って、うん、だから俺店員さんにすいません間違えましたっつって、うん、また追っかけてったら次の店でやっと当たって、うん、あ、ここっすねとかっつって、うん、めっちゃ、まあ、なんて店だかちょっと忘れちゃったから
大事それ
また改めて聞いて、うん、それ分かったらちょっと仙台の人にはいい情報だと思うから、うん、めっちゃうまかった。
ちょっと試してみるわ、
うん、っていうところがありました、うん、すいません急に。
いやいや、
餃子美味しい店は本当美味しいね、うん。
でもね、マジでちょっと今度連れてくわ。 うん、いつもこういうふうに言って全然連れてったりし
ない。なかなか県外出るとなると ね、
まあこの時期も時期だし、まあ、
時期も時期いずれね、
うん、いずれ、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。カンカン俺も買います。
なんかいい感じの缶あったらね、
あのね、写真うちにね、うん、ガチのあの弾薬ケースがあるよ。
そうなんだ。
カンカン、ほう、さすがに持ち歩けないよね。
そうだね。
かといってキャンプ道具に入れればいいんだ。
あ、かっこいいんじゃない。サイズも結構ある
の。しかしあのガチのあのプリントだし、ね、
本当のやつね。俺薬莢はあったけどね、いっぱいね。
普通にこう一個ずつ袋から薬出してこう
進め入れて詰めて、そうそう、うちのじいちゃんが警察官だからガチのやつ。
え、
昔のやつが、じいちゃんの父ちゃん、ひいじいちゃんっつった
り、
ね、
うん、
とかも警察官で、うち。
え、そうなの。
そう、うちのじいちゃんまでが警察官。
あれだ、
それのなんか残ってるやつ。
え、それ もいいの。
わかんない、わかんない、わかんないけど家にあって、
うん、
でも今どこにあるのかわかんないの。前見せてもらってたのはあったけど、うん、今どこ行った方がダメかもしれない。
ダメだね。
ダメだよね、
うん、
でもあれもちろん何も入ってない、うん、もう薬莢ってい
う、うん
うん、
あ、そういうことね。
よくキーホルダーとかになってるのとかあるじゃん、うん、ああいう感じであった、ね、こ結構デカめの10センチぐらいの
さ、
ライフルかよっていう。
ライフルだよ。
あった、
そのサイズは。あれだよ、
真鍮のね、
うん、あ、そのサイズはあれだよ、うん、あのあれだからね。
あれなの、
あれなの。危ない
危ないやつ。
危ないやつ。
いや向かい行くとかもちろん入ってない、うんうん、っていうのはあったけどね、まあ、これ、まあ、ピーってずっと入れとこう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続いてフリーダムチンパンジー佐藤さんからいただきました。アルコールストーブです。僕のはじいさんが買って使っていなかったフォンデュセットのおまけみたいなものです。火力調整はできますが蓋がないので最後まで燃焼させないといけないです。安いのは600円ぐらいからでも買えますが、僕が次に買うならエスビットかな、ということでエスビットのね写真も、
はい、これね
載せてもらってます。
これはあれですね、うん、
前
にチョコフォンデュ、
はいはいはい、
やったと、
うん、
言った流れでこの、うん、アルコールストーブは何なんだろうと俺写真で見て、
そうだね、話したやつもね
聞いたんだよ、
うん、そうだそうだ、それの返信というか、
うん、
あ、これこの後もちょっと続いて1個あったな、
お、
うん、続きましても佐藤さんですね、はい、フリーダムチンパンジー佐藤さん、空き缶で自作してみるのも楽しいかも、はい、ということで、
もう俺はもう作ってました、うん、前
作ってました、
作ってましたね。作ったことがある。
あ、そうなんだ。
あるある
ある。あ、そうなんだ、うん、
あれ結構楽しいよ。
そうだね、空き缶で何か作るって YouTube でも動画あったりとかして、うん、
でも実践ではやらないけ
ど、うん、あれ俺もやってみたいなと思いながら全然やったことなくて。
やったほ
う
がいいよあれ。ウッドストーブと、
うん、
あのアルコールストーブは作った、
うん、
しかもキャンプ道具買う前、う
ん、あ、なんかウッドストーブは前なんか話したもんね、
うん、外で
割り箸
突っ込んで、ただ穴開けて
突っ込んで、そうかそうか、
すんげえいい、うん、いいつが面白い。
実際にね使えるしね、使おうと思えばねちゃんと使えて。
あれ山田くん持ってるアルコールストーブってエスビット、
これね、トランギア。
あ、トランギアか、
うん、トランギアのやつ、
ね、エスビットも欲しいんだよね。
そうなんだよね、トランギアだな、使ってなくて。今度ちょっと、
うん、
それこそ家キャンにいいかなと思って、
うん、そうだ、ね、うん、あ、家危ないよ、
あ、家キャンって外、
外、あ、
外庭というか、うん、そうそう、ちょっとした時に使えるからね、う
ん、ちょっとね、うん、俺もエスビットじゃなくてなんだっけ、エ
ヴァニューだね。
エヴァニューだからちょっとこっちの真鍮系のやつもちょっと買おうかなと思ってるんで、
うん、なんか武骨感ちょっとやっぱこれが汚れてくると ね、
う
ん、
そうだね、
いい感じ、
真鍮がね、まあ、武骨キャンの山田くんなら、
ええ、武骨キャンの山田なので、うん、トランギアです。
で、
はい、
まあごめんなさい、アルコールストーブよりも何よりも、
うん、
僕もチョコフォンデュやりました、
うん、そうだね、うん、言ってたね。
しかしね、ちょっとね、ミスったなって思った、
うん、ミスった、
うん、このフリチンさんのこのは、
うん、
カラフルな、なんだっけ、
あー、なんか
スプレー、なんだっけ、シュガースプレーだっけ、
なんかそんなカラフルなね、うん、砂糖
みたいな、これ買うの忘れてた。
めっちゃ可愛くなるもんね、
うん、これ大好きなの
よ。わかる、ちっちゃい頃嬉しかった
よ、ね、今でもこれ好き。
あ、その色、俺この銀のやつ好きだったんだけど、
あー、あれね、
銀のやつも好きだった。
わかる、
銀色のね、つぶつぶみたいなね、
うん、俺こっち派。
そっち派か、うん、カラフルな方ね。
カラフルな、
これワクワクするよね。
ワクワクする、うん、で、これ買えばよかったなって、マジで。ちょっと今これ見て、
後から、
あー、じゃあ今、
やってなかった、うん、せっか
くただの茶色だったからさ。
あー、いやでも、またね、でもなんかやったけど、すごい良かったんで
しょ。すんげー簡単だった、
うん、
で、このなんだっけ、 アルミ皿っ
つうの、100均とかで売ってるアルミ皿、うん
う
ん、
もうチョコフォンデュ絶対これだった方がいい間違いなく。ほうでもちょっとやり終わるじゃん
全部、うん、
で冷めてると固まるじゃん
チョコね、
うん、あれグッてこう下からこう押すとさそのまま綺麗に冷え
るパコッと外れるの
外れるからそれをパリパリ食うのも
また板チョコみたいに戻る
そう戻る
の。ああそれはいいね、うん、焦げたりはしない大丈夫
まあすぐ火離れたところに
あってるからあそっか端の方に置いといてっていう感じか、う
ん、ただ溶かすのもゆっくり
焦げない、うん、そうだね、う
ん、意外とすぐ溶けて
チョコフォンデュやりたいね、うん、そんぐらい手軽だといいね
すごい手軽だよ
その片付けがそのパコッと外れるだけってすごい
楽ただその残った分全部食い切らなきゃいけない
それはそれで大変だよね確かに十分チョコフォンデュ食べた後だからね、うん、
だからその量も考えて
確かに確かにいやいいっすね
うわシュガースプレー、うん、ミスった
次回はねシュガースプレーかけて
でもちょっとこのチョコフォンデュ用のこの台欲しいな
そうなってくるよね、うん、結局ね
ちなみにマシュマロも俺やったからこれ まさにいちごバナナマシュマロやったからね、
うんうんうん、あの王道の、うん、いいねチョコファンデューね
あシュガースプレーは
まあまあまあ次回それやったのね、
はい、
ぜひ載せてください
やりますよ
あのベビースターかけてもいいかもしれないね
シュガースプレーでやりますか
見た目良くなさそうですね、うん、ベビースね。はい。
だから、あれだ。この今回のハッシュタグの流れで、うん、カンカンの中から、うん、フォンデュセットをこう出すみたいな。
え？薬莢ケースから？
薬莢じゃない。あ、薬莢ケースからチョコフォンデュ。
チョコフォンデュ出して、すごいギャップ。うん、
やると、うん、今回のブリキ缶の話と、うん、チョコフォンデュつながるじゃん。
もうつなげて。
この
薬莢の缶からチーズフォンデュ出して。うんで、なんだ、そのちっちゃい缶から今度シュガースプレー出してパラパラパラ
っとマトリョシカみたいな
で、マトリョシカみたいな感じで出して、うんうん、で食べて、うん、めっちゃいっぱい食べて、うん、その残ったチョコレートも板チョコみたいに全部食べて、うん、腹痛くなったら、うん、ロキソニン
ロキソニンもうこの2つのハッシュタグで
もう全部
トリフィドさんとクリチン佐藤さんの、
う
ん、
コラボレーション
でコラボで
完全に無理やりだけどね
無理やりでもないよう
ん、ロキソニンはちょっと無理やりかなと思っちゃった俺
それ無理やりだ、
うん、ごめんなさい
反省してください
はい、
はい、
ありがとうございます
ありがとうございますというわけでは
い今回はどうでしょうか
とね、
うん、
最近テレビでねやっぱ、はい、前回の話俺が話したかった内容
ああはいあチョコアンパンの話で飛んじゃったやつ、
ね、チョコアンパンそう、
はい、
チョコアンパンで飛んだ
はいはいはいはい
俺マジでこれちょっとね見ててテレビで見たやつなんだけど、
うん、
なんて何を話そうかが自分の中で組んでたの忘れちゃった
あれあれ
まあいつものスタイル
前回飛んじゃったけど今回も飛んじゃった
今回飛んだこれ正式な飛び方だなこれ
ガチ飛びね、うん、
これプレッパーって知ってる山田
プレッパー、うん、プレッパーわかりませんプレッパラートしか知りません
プレッパラートは丸1年だっけ
え違うプレパラートはあれだねあの顕微鏡を使うときにあの
あ
挟むガラスみたいな
俺プレパラースだ
それが分かんないよごっちゃごちゃ何ですかプレッパーって何ですか
プレッパーっていうのはあの、うん、よく携帯ショップとかにいる白いこうロボットなんだけど
あれ
うんあの電源落とすとこうシューンって首下がる
はいそれペッパーくんじゃんはいして、
ね、疲れた
疲れちゃった
寝
不足だから
ごめんごめんプレッパーっていうのはあの、うん、自然災害とかごめんこれウィキペディアなんだけど、
うん、
なんて説明したらいいかわからんから
ウィキペディア、
うん、ウィキペディアで自然災害や経済恐慌などで発生するカタストロフィーに対処するため生存術や物資の備蓄避難訓練などに日常的に取り組んでいる人のこと中央政府や地方自治体の公的支援を当てにせず、うん、自力で生き延びることを信条としている
うん、うん、
プレッパー準備する備えるに由来しているんだって
へえ
備える人たちを意味する
あその人たちそういう人たちをプレッパーっていうんだ
そう
へえ
みたいな て
備蓄、
そう備蓄常に。だからあの買いだめとかしてストックしている人たちのことは言わないんだよ。
ああ、その時だけ急に買いだめしてっていう人じゃなくて、うん、普段から備えておくって。
備えておく。
へえ。
俺これ見て、
うん、
あの、まあ、俺絶対これやりたいなと思って。
うんうんうん。
どう思います？
確かにね。普段からちゃんと備えておくっていうのはいいよね。
でもね、あの震災の時からどっかで脳でこびりついてて、
うん、確かに、
ね、若干の備蓄は常にしてんだよ、
うん、なんか言ってたもんね、うん、
水なり、乾麺なりは必ず2袋で、水はもう、なんつうの、1週間ぐらいいけるぐらいの量はもう今あんだけど、
はいはい、うんうん、めっちゃある、はいはいはい、
あ、十何リットル、
なんかあれだしね、
ウォーターサーバーで来るのまだ消費しきれないっていうあれだけど、うん、それでストックになってるけど、
まあ持つしね、
うん、そうそうそう、うん、知ってる？ペットボトルの水って、
うん、
水が腐るんじゃなくてペットボトルの方があれらしいよ、
劣化して、ああ、それで危ないから、
そう、
危ないというか漏れてきたりするから、うん、期限として決めてんだ。
定かじゃないけど、
え
まあそのチラッとみたいな、
ありえる、ねうん、なんかプラスチックはね、
うん、
あのでも劣化するからね、
すげえ大事なことだと思うんだよね、
うん、
だってさ、それこそさ、
うん、
今回買いだめ、今回はなかったけど、うん、コロナの時は、
うん、
事前にね、
うん、
こうやっててくれてたから、
うん、
普段からこうコロナみたいにこうじわじわこうなくなっていくかもって予想できるんじゃなくて、地震とかなんかも突発的に起きて、
うん、はい、
は
ね、
うん、はい、まあ、買いに行けません、
うん、急にビタッと止まる
から、ね、っていう時に、
うん、
もう俺もバカだからさ、
うん、
そういうの、そういう危機管理的な部分経験してたのに忘れてんだよね、普
通に。うん、確かにね、
しとかなきゃなってずっと思ってて、
あの時大変だったなっては思うけどさ、
うん、
それが今ね、
うん、
もう普通にこう生活できちゃってる状態があると、
うんうん、
まあ緩くはなるね。
緩くなる。確かに、ちょっとね、うぬぼれもある。あのキャンプ道具とかで、
まあ
ね、ある程度
いけるっしょ、ガス止まろうが何しようが
いけますよ、
うん、
って言ってるけれども、いざその食材がないってなったら何もできんからね。
そうだね、
うん、だからそういうなんつうの、その物だけじゃなくて、
うん、
普段からあのなんつうの、防災訓練みたいな、うん、避難訓練みたいな、
うん、まあ、どれにしても備えるっていうことね、う
ん、やってる？ちなみに俺若干やってる、
うん、
あのね、家族の中では
俺個人では全然やってないけど、
うん、
家族というか実家の方では、
うん、
まあ、水の買いだめと、買いだめというか、
うん、
買いだめっていうとあれだけど、うん、何本かは常にあるのと、
うんうん、
あとあのそれこそ乾麺、
うん、
カップラーメンじゃない、インスタント麺と、
うんうん、
あとね、うちの父親が結構それやってて、
うん、
あの何、お湯なし水なしで食べられる、うん、なんかやつあるじゃん、
うん、
そういうものだったりとかはあるね、
うんうん、でそういうのがあるのとないのじゃ、
うん、
全然違うんだよね、マジで。
確かにね、確かにゼロよりはね、うん、少なからずあるだけでもね。
だし、そのなんかなんだっけ、ペッパーくんじゃない
プレッパープ
レッパー
ププレッパーね、
の人で、うん、結構あのすごい人たちだと、
うん、
2G の時代に使ってた携帯とか、
ああそれね、
むしろなんかその人たちの考えでは
5G とか言ってるけど、
中には古ければ古いほど逆に安心する人たちがいるんだって、
うん、
アナログなほど、
うん、
だトランシンバーとかだとさ、通信止まっててもさ、
うん、
使えるじゃん、
使えるとかね、
そういうところまで行くと、うん、あ、なるほどなって思って、
うんうんうんうん、
そういう考えも確かにあの古ければ古いほど逆にいいみたいな、うん、
まあだからウェブラジオって今あるけど、
うん、
よりもちゃんと電波のラジオを持っといた方がとかっていう、
そうウェブ止まってても、
うんうんうん、
普通のラジオだったら何のこともなく聞けるじゃん、
まあ、確かにね、確かに確かに、電波さえ
だ、そこもなんかすげえ考えさせられるし、
うん、
違う意味でね、そういうプレッパーとは別に、う
ん、なんか確かにね、うん、その当たり前になっているものにただ乗っかって生きていくのと、
うん、
でもその中で、あ、もしかしたらこうかもしれないっていう、それこそ備えだよね、考え方の備えというか、
うん、
によってちょっとトランシーバーとか、
うん、
そういうものの方に目を向けるっていうのは確かに、うんうん、ちょっと考えさせられるものではあるね。
すごくなりすぎたけれども、
うん、
その分なんつうの、
うん、
デメリット マイナス点があるけれども、うん、その分古い方には強みもあったりとか、
ね、少しこう不安みたいのがね、うん、あったりはする。確かにな。
私避難訓練とかもさ、
うん、
絶対やってないと、
うん、
もうほぼ携帯頼りきりじゃん。
そうだね。
集合場所どこにするとか、
うん、調べようって思っちゃうもんね最初ね。
俺 AC の人じゃないから
ねAC の人じゃないの
じゃないからね。だけど、みんなにちょこれ聞いてる人だけでも、
うん、
あの家族内だけでもちょっとやってほしいなって、
うん、
ごめんねこれ押し付けになっちゃう。
ないよりは絶対あった、
う
ん、備え
は、ね、あ、物を買うとかじゃなくてね、じゃなくてもいい、うん、ただでできる。例えば避難するときはやってる人はすごいけど、う
ん、場所だけでもちゃんと把握しておくとか、うん、まあ、よく言われるのは家族がさ一緒にいるとは限らないじゃん、うん、その災害の時に。でもその集合場所だけはちゃんと決めとくとか、何かあった時に、
うん、
とかっていうのはあったりするよね。そのあそこの避難所に必ず行くようにとかさ、うんうんうん、
そこがしてないと、
うん、
携帯とかなくて、
うん、
行って家にいなかった、ちょっとその探すことになるじゃん、いろいろ。
そうね、それでまた危険な目に遭う可能性もあるし、うん、確かにね、そういうのは絶対に決まり事として1個家族で作っとくとかっていうのは必要だね、
う
ん、
そうう
ん、
だそういうこういう危機管理を持った人たち、
うんうん、
まあ、多分ストックして安心してる部分とか、
うん、いやそれもあるでしょ、うん、ね、なんかあっても大丈夫っていう、
うん、あとね、そのなんつうの、そうなった時に、あ、なんつえばいいのか、すごいなんか難しいニュアンスなんだけど、
わかる、すごい今俺はなんか分かった気がするよ、うん、それなんて言おうとしたのか。
例えば、
うん、
そのテレビでやってた中で、
うん、
女の人がいて、
うん、
拳銃と弾薬と食料、
うん、
もうはっきり言ってしまえば世紀末とかゾンビが襲ってきたぐらいの備えをしてる女の人もいるんだよね、
うんうん、
俺めっちゃそういうの好きで、
うん、
俺もボーガンとこう食料を求めてきた、
はいはいはい、
斧とか持った輩とかをこう防ぐための拳銃ないから、はいはい、ボーガンとかも買っといた方がいいかなとか、
あれね、そのちょっと不謹慎感はなくはないけど、
うん、
ちょっとその想像で変にワクワクしちゃう部分というか、うん、
まあね、
なんか映画的な感じ。
そうそれそれそれそれ、
うん、もしかしたらこうなった時に自分は、う
ん、絶対ないんだけど、
ないんだけどこれさえあればみたいな、
うん、食料をこう買いに来た
想像はね、
やからをこう家族を守るために、
うん、
なんか武器は、
うんうんうん、持
ってた方がいいのかなとか、
はいはいはいはい、で、まあ、隠れる場所を、
そうそうそう、
決めとくとか探しとくとか、
うんうん、
それはあるかもしれないよね。
ちょっとね、中二病感満載な感じだけど、
ちょっとね、うん、でもそういうのも結果的に何かあった時に助けになったりもするから、うん、
だから防寒さえあればもう、
防寒はダメだけどね、
防寒さえあれば、うん、もうゾンビ来ても
大丈夫。
大丈夫、
そうか、ゾンビ、そうか、ゾンビの倒し方な、リアルでゾンビ出てきたら本当にその頭を
ぶち抜けないよ。
ぶち抜けばさ、
うん、
もう終わり、その、うん、死ぬって思うけどさ、その、うん、映画とか見てればさ、うん、でもリアルは分かんないじゃんそれって、
うん、多分ね、
うん、
本当のゾンビがいる世界だったら、
うん、
頭ぶち抜くぞって距離よりも、
うんうん、
一本奥の信号でゾンビ見た段階で俺も多分もう心臓飛び出そうなくらいバクバクすると思う。
そうだよね、もう打ち抜くとかじゃなくて、
もう手震えて多分もう、
てかダッシュで逃げるよね。
逃げるよね、
うん、
そんなレベルだと思うよ。
いやー怖いわ。あ、俺そういえばこの間、
うん、
ゾンビじゃないんだけど、
うん、
夢でね、
うん、
クマに出くわしてしまって、
うん、
まあ、子グマだったんだけど、
うん、
あれめっちゃ怖いね、超リアルだったの、
うん、
普通にこう なんていうの、山みたいなところがあって、
うん、
ちょっと階段登ってったら目の前にクマいて、
野生動物めっちゃ怖いね。
絶対怖いでしょ、あん
な絶対怖い。
でそれを夢だから、あの結構リアルだったの、
うんうん、
で目の前に子グマがいて、子グマってさ、
うん、
あのまあ、近くに親のクマがいたらやべえなって思うんだけど、
いる
けど、ね、まあ、でも子グマだから、
うん、
あの最悪逃げられるかなとかって思っていたの、夢の中で、
うん、
したらさ、
うん、
めっちゃ来てさ、どんどん近づいてきて、
うん、
であの静かにしないといけないって言うじゃない、
うん、
クマあたり、
うん、
なんだけど走って逃げようとしてしまったの、リアルすぎて、
うんうんうんうん、
まあ、子グマだしと思ったら、うん、走って逃げようとしたらめっちゃ追っかけてくる、
うん、
でピタッと止まって、
うん、
もう静かに後ずさりしようって、
うん、
まあ、人と誰だか知らない人といたんだけど、
うん、
夢だからね誰だこいつっていう人といたんだけど、でゆっくりあの下がっていくと、
うん、
来なくなるの、
うん、
あ、 これで大丈夫だと思ってゆっくり行こうとするんだけど、やっぱり怖さが勝って一緒にいた人がやっぱ走っちゃう、押すとめっちゃ襲ってくる、
走んなっていう、
そうそう、大丈夫だから、大丈夫だからって言いながら俺そいつを盾にしてこう後ろにいるみたい な, なんかそんな夢を見て、いや、クマ怖えと思って、
今ね、多分聞いてる人何人かね、夢占いちょっとね、アプリで、ね、調べてね、今山田くんの心理状況
調べた、
調べた、
俺めっちゃ今母性が出てるらしい意味がわからん、意味がわからん
何に対して
わかんないけど母性が出てんだって、なんか、うん、熊の夢なんかね、あんまいい印象じゃない熊のこと、印象じゃないと感じた人は、うん、あんまりいい状況じゃないらしい今は、なんだけど母性はめっちゃ出てるらしい、よくわかんないけどね、
何に対してだろう、
なんか女性で、うん、クマがいい状況、
うん、
あのいい印象で可愛いクマっていう感じだと、うん、結構子宝に恵まれるとかなんかあったりするらしいんだけど、
うんうん、
男性だしめっちゃ怖かったし、だからあんまいい状況じゃないらしいね、
あ、
だからクマに出会った時はどうするかっていうのを考えて、
そうだ、ね、
備えておかないとなっていう、今ちょっとね思い出してね、ゾンビで思い出しちゃったんだけど、怖い、クマ、マジで、
いや、あのね、大事だよ、
大事だよ、
大事本当に、
あの、あいつらが俺らをどうしようと思ってるかどうか分かんないけど、
うん、
ただ、あいつらの強さっていうのはあるから
半端ない、
怖いです、そう、
でというわけで、
はい、
皆さんは、
まあ、備蓄、あの、常にだよね、
常に、
その時だけじゃなくて、
物、プラス、避難訓練、
うん、そう、
考え方、なり、情報共有
は重要じゃないかということ、ね、
じゃないかと、
本当に、うん、あって悪いもんではないよっていうところじゃないかっていう話ね、うん、
日本人絶対公的支援を当てにしてるじゃん、
それはどうしてもね、ど
う
しても
俺もそうだし、
俺もそうだし、
うん
うん、でも何があるか分かんないからね、
実際だから、ね、うん、ちょっとね、俺これ見て野菜育てようかなと思ってて、
いや、それはね、まさにめっちゃ考えてる、
うん、お、そう、
俺備蓄関係なしに、
うん、
パセリ育てたいと思ってたパセリって、
うん、
パセリって買うと多いんだよ、
買うと、確かに確かに、
まあ保存する方法もあるんだけど、うん、やっぱり悪くしちゃうことが多いから、
うん、
育ててれば使いたいだけ使って、
うん、
で、あの、枯らさなければ腐ることもないし、うん、悪くなることもないから、うん、これはあってもいいんじゃないかなと、うん、普通にパセリって強いらしいからさ、
うん、
育てようと思ってる今、
うん、じゃあ山田くんはパセリ、
俺パセリ、
うん、じゃあ俺何育てようかな、あれだ、あれ
何ですか、
名前今飛んじゃった、あの
イタリア
のキヌサヤ、
キヌサヤ、おー、へー、
大好きでさ、
キヌサヤ、ちっちゃいエンドマメみたいな、
そうそう、
はいはいはい、
あれ味噌汁に入って、
あ、
めっちゃ好きで、
わかる、あの食感面白いよな、シャキシャキっていうか、そう
で、なんか栄養取ってる気するじゃん
緑色だからね豆めっちゃちっちゃいけどね、
大好きなのあれ
キヌサヤ、ね、
キヌサヤ、
確かにあれそのままちょっと茹でてマヨネーズで食べるだけで
も、うん、最高、
うん、
茶碗蒸しにも OK だし、
あ、いいかもしれない、彩りにもいいし、うん、つまみにもできるし、確かにあれ育てられたらいいね、
うん、非常食としてそのままでもいけるでしょ、そのままはいけないか、茹でてとか、
意外といけんじゃないの、
塩かけただけでもなんかいけそうじゃん、
いけんじゃないの、どうなのか分かんないけど、
か、オクラ、
オクラ、トマトとかもいいな、トマトって高いじゃん、買うと
高い、
だから育てると、
でもね、あいつら虫食うだよ、
うわ、確かに虫来る、
うん、
食っちゃうね、そうなるとやっぱパセリだな、
うん、そうだね、
パセリ虫食わない、
パセリあれは虫すらも食わない食うもんだから、
そうだ、ね、
俺の中ではもういらない存在
でもパセリってめっちゃくちゃ古代から、
うん、あの、らしいね、
使われてたハーブだって書いてあったよ、うん、なんかに、でも美味しいもん、俺最近生パセリ好きで、
俺の限界値はあのコーンスープの上にこう
チラチラっと
ってなってるぐらいが限界値、パセリ、
ああそうなんだ、
もうあの生で食うのとかも信じられない、
あ、本当に、うん、俺あれそのまま食べるのが最近好きで、
マジで、
うん、
何のメリットがあるのだったら、
いや、俺香りがこんなにうまかったのかと思って、昔嫌いだったけど、
あ、大人になって食えるパターンのやつ、
そうそうそう、ちっちゃい頃は別に食わなくてもいいだった、むしろ食わない方がいいだった、うん、お子様ランチにも必ずなんか端っこにいるでしょ、
いる、
いらないのに、
ほんといらない、
彩りでしょあれ、
しかもオレンジとかとちょっとさ味混ざって、うん、超まずいのね、
やめてくれよっていう、うん、でも今はあれだけで食えるわ、
いや
うまい、
試してみたらいけそうかな、
いけと思うよ。
本当に
いける、いける、多分。
まずかったら責任取ってよ。
え責任どうしたらいいんだろう。キヌサヤをあげればいいから、その分。
キヌサヤちょうだい。
いやね、パセリ美味しいよ。
へー、うん、
なんかフレッシュな感じのやつは美味しい。カッサカサになるとダメだけどね、
うんうん、共感できないわ、それは。
ぜひね、今度俺がだから育てたら、
うん、
食べて。
あ、それだとちょっと愛着、
うん、
あって食べれるかも。
そう、育てて、自分が育てたやつってなるとまた美味しかったりもするでしょ、きっと。
それはうまいね。
ちょっとやってみます。
じゃあ俺はなんか育ててみます。
うん、うん、それも随時ツイッターでアップし
てあげる。プレッパーがおすすめするものをちょっと調べてみたりとかして育てようかな。
う、うん、
なんかこう、
そうだね、あの、そうだよ、それも備えになるもんね、
うん、そう、
うん、まあまあまあ、
そんな感じ、
そんな感じですかね。まあちょっと見直していければいいなと。
危機感を持って
生きていきましょう。
生きていきましょう。
はい、ということで無事に話せましたね。
はい、はい、これが前回話した
かった、話したかったっていうプレッパーの話。
ペッパー、
ペッパーくんって言ってたけどね。
うん、は
い、そうそう、という感じですかね。
はい、それでは
最後もお願いします。
はい、それでは行きますよ。
はい、お待ちしてますよ。
準備ができてなかったんで、
はい、
この番組では皆様からのお便りを募集しております。
はい、
ツイッターでハッシュタグカタカナでカフェクラをつけてつぶやいていただくか、 Gmail アドレス cafecra@gmail.com までお気軽にお送りください。
はい、
またそれぞれがやっている YouTube チャンネル、アトリエ山チャンネル、そしてパンピーキャンプもよろしくお願いいたします。
お願いします。あとは今募集している、なんだ、何ですか、お便りテーマ全然今来ると思ってなかったから今ここで来るんだと思ってたから、お便りテーマ、簡単おつまみレシピを、お送りいただけると助かりますということで、一応テーマとして、募集させていただいておりますので、お送りいただければと。
お待ちしております。
お待ちします。
はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。それでは今週もありがとうございました。また来週、さよなら。
さよなら。ありがとう。
ありがとう。